広報東久留米令和2年3月15日号。発行は東久留米市、編集は企画経営室秘書広報課、録音は東久留米広報音訳グループです。判例。この CD の階層はレベル2までです。レベル1は各タイトル、レベル2はタイトルごとの項目です。市外局番は書いてあるものを除き、すべて042です。システムなどの都合により、各種通知などの言語が平成になっている場合があります。判例終わり。ご注意。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、催しなどが中止になる場合があります。事前に問い合わせ先へご確認ください。今後の主な内容。令和2年度施政方針概要をお知らせします。一面。第2期子ども・子育て支援事業計画を策定しました。3面。3月で下里小学校が閉校をします。4面。4月1日から屋内は原則禁煙になります。5面。新型コロナウイルスに関する相談窓口について。8面。では本文に入ります。令和2年度施政方針概要をお知らせします。次の50年に向けての一歩を踏み出す、歩み。歩みは一歩のポ、かっこ、ひらがなで、歩み、かっこ閉じ。2月27日から3月26日の会期で行われている2年第1回市議会定例会の初日、並木市長は2年度に臨む施政方針を明らかにし、市民の皆さん並びに市議会の協力を求めました。今号ではそのあらましをお知らせします。なお、2年度施政方針の全文は市ホームページからご覧いただけます。詳しくは企画調整課、電話 470-7702 へ。はじめに。私が2期目となる市長の職をお預かりして2年余りが経過し、早いもので任期の折り返しの年となりました。この間、舵取り役として市政を推し進めることができましたのは、ひとえに市民の皆様、議員各位のご理解、ご協力に支えられてのことであると、心より感謝申し上げます。令和2年は市政施行50周年という東久留米市にとって大きな節目にあたる年となりました。市民の皆様には令和2年という特別な年ならではの様々な取り組みを通じて町への一層の愛着、そして市民としての誇りを育んでいただきたいと考えております。本市を取り巻く環境はこの後もますます厳しさを増していくものと見込まれておりますが、目指すべき町の姿を展望し、将来にわたり持続できる市政、とどまることなく成長し、発展する市政運営に励み、邁進するという決意を新たに、本市をめぐる現状と2年度の市政の取り組みに関して申し述べます。写真。第1回市議会定例会初日で2年度施政方針を演説する並木市長。説明。演説する並木市長の上半身を正面から捉えた写真です。子育てが楽しい町。保育園の待機児童対策。私が市長に就任して以降、579人の保育所等における定員拡大を図ってまいりました。また、本年4月までには、小規模保育施設の開設などにより、さらに38人の定員を拡大いたします。 障害児特別の支援を要する子どもへの保育の充実については、保育サービス事業者とのさらなる連携も図りながら取り組んでまいります。新川保育園については、元年度より段階的な募集停止を実施してきており、2年度には1歳児までの募集を停止いたします。以降、順次進めてまいりまして、すべての在園児が卒園となる5年度末をもって閉園とするため、引き続き在園児とその保護者の皆様への対応を含め、必要な取り組みを進めてまいります。学童保育事業の運営体制。将来に向けて安定した事業の継続を図るとともに、園長育成という一定のニーズに応えていくため、本年4月より民間活力を導入する金山学童保育所と、くぬぎ第1・第2学童保育所において、この間、業務の引き継ぎを行ってまいりました。今後の対応については、業務委託による運営状況や、学童保育を取り巻く状況を考慮しながら、拡大等について検討してまいります。放課後子ども教室の運営体制。放課後子ども教室については、未実施の5校において、従来の担い手とは異なる民間事業者が主体となり、月に1回程度、スポーツなどの生涯学習プログラムを内容として、下半期より試行実施できるよう準備を進めてまいります。高齢者、障害者、みんなが生き生き暮らす町。地域包括ケアシステムの構築。地域包括ケアシステムの構築を支える地域包括支援センターのあり方については、各センターのサービスの平準化が維持され、高度化する高齢者をめぐる課題に対応し得る体制の構築が必要である、との視点から、検討を進めてきており、一定の方向性を整理した上で示してまいりたいと考えております。障害者・障害児福祉の推進。児童発達支援センターについては、これまで行ってきた通所支援や相談支援に加え、療育の知見やノウハウを活かした民間事業所への巡回相談や、保育所等訪問支援事業を実施することで、本市における療育の向上と、障害児の地域社会への参加、包容、インクルージョンを目指してまいります。また、医療的ケア児の支援については、同センターが中心となり、東久留米市地域自立支援協議会の場を活用しながら、仕組みづくりを検討してまいります。国民健康保険の健全運営。国民健康保険特別会計は、より一層の医療費の適正化等の経営努力に最大限取り組みつつ、国民健康保険税の税率改定等に将来を見据え対応をしていく必要があると考えております。高齢者等世帯に対するゴミ出し支援。ゴミ出しが困難な状況にある世帯への支援については、市内の居宅介護支援事業所等へのヒアリングを含め、現状の収集方法における実情等の把握、及び本市に見合った方向性を検討してまいりましたが、2年度中での試行実施を念頭に、引き続き課題等について整理してまいります。経済が活気ある街。地域産業推進協議会。今後も本協議会が中心となり、地域産業振興懇談会とも連携を図りながら、にぎわい、活気ある街を実現するための取り組みなどを検討してまいります。商店街の活性化。昨年、滝山中央名店会が、都内のキラリと光る商店街を表彰する第20回販売士が推すエネルギッシュタウン私の街で最優秀賞を受賞されました。市といたしましても、 空き店舗対策を含め、商店街の活性化に向け引き続き支援をしてまいります。ふるさと納税の拡充。ふるさと納税については、ポータルサイトへ登録を行い、広く全国に PR できる環境を整えます。自然と調和した安全で快適な街。地域防災の充実。改定から4年が経過した本市の地域防災計画については、ここで見直すべきとの認識に立ち、2年度から2カ年で改定に向けた作業を進めてまいります。視聴者への非常用電源の設置。都からの要請もある72時間以上稼働できる非常用電源の確保については、この間、専門的なアドバイスを受けることや、先進自治体を視察するなどしてまいりましたが、引き続き多方面からの検討を進めてまいります。都市計画マスタープランの改定。都市計画マスタープランの改定については、今後、学識経験者や公募市民等で構成された検討委員会を立ち上げ、令和3年中の改定に向けて具体的な作業を行ってまいります。生産緑地の保全。特定生産緑地の指定については、いわゆる新法の生産緑地が当初指定から30年を迎えるにあたり、指定移行の確認等の作業を進め、2年度から都市計画審議会の意見聴取を経て指定してまいります。都市計画道路整備。都市計画道路の整備については、東村山都市計画道路3、4、13号線及び3、4、21号線の幸町、小山、本町区間では、すでに事業認可を取得した第一工区、幸町区間及び今後事業認可を取得いたします第二工区、小山、本町区間におきまして、着実に事業を推進してまいります。デマンド型交通の実験運行。地域公共交通については、間もなくデマンド型交通という形で実現し、充実が図られます。クルブーの運行開始後におきましても、多くの方にご利用いただけるよう、引き続き周知を図るとともに、利用者アンケートなどにより、移行把握に努めてまいります。下水道事業。2年4月1日より、地方公営企業法及び同施行令の規定に基づく下水道事業を設置いたします。これにより、財政規律の向上が図られ、市の財政健全化へ寄与するとともに、財務状況等の開示の充実により、市民によるガバナンスの向上も期待できるものであります。上野原地区のまちづくり。上野原地区におきましては、上野原東公園、上野原グラウンドなど、次々と新たな機能が誕生し、現在に至っては市外からも人を呼び込み、人々が行き交う街へと再生を遂げています。今後におきましても、国の動向を注視しつつ、土地所有者との意見交換を継続しながら、構想に描いた土地利用を目指してまいります。写真があります。上野原グラウンド。説明。高い金網に囲まれた広いグラウンドです。彼方向こうには高層の団地が幾棟も並んでいます。写真終わり。所沢街道拡幅事業。都道東京所沢線第4号歩道整備事業については、都において歩道整備に向けた取り組みが着実に進められており、引き続き相互に連携、協力し、早期に事業化が図られるよう取り組みを進めてまいります。空き家等対策の推進。 空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための計画については、空き家等対策協議会において案が取りまとめられ、今般策定に至りました。まずは市民への周知、啓発に努めるとともに、各専門団体を中心に協定を締結し、連携を図りながら、同計画に沿った取り組みを進めてまいります。都立六選公園の整備。都立六選公園については、公園へのアクセスや駐車場の整備などを含め、今後も地元自治体としての意向を伝えつつ、取り組みが推進されるよう、都との調整を図ってまいります。地球温暖化対策の取り組み。省エネルギー化に向けた対応については、設備機器の更新に合わせ、従来よりも高効率な設備機器を導入することなど、引き続き温室効果ガスの排出量削減に取り組んでまいります。絆ある地域で市民が活躍する街。市政施行50周年記念式典事業。市政施行50周年記念式典を10月4日、障害学習センターにて挙行いたします。また、記念事業等については、市民の皆様に折に触れ、見て、聞いて、参加していただくことで、地域への、そして、町への愛着を深めていただく機会につなげていきたい。このように考えております。東京2020オリンピック・パラリンピック。本市におきましては、7月15日、オリンピックの聖火がやってまいります。これに向けましては、クリーンウォーキングと題し、おもてなしの意識を持って行うリレールートの清掃イベントを実施します。また、競技大会開催中には、市民プラザにおきまして、コミュニティライブサイトを実施してまいります。スポーツ健康都市宣言。スポーツ健康都市宣言については、本市での聖火リレーという、類まれな機会とタイミングを合わせ発していきたいと考えております。同宣言に基づく事業として、まずは上野原グラウンドに NHK ラジオ体操を誘致することを予定しております。行財政改革で未来へつながる街。財政健全経営計画の推進。2年度をもって計画期間を満了する財政健全経営計画については、昨年立ち上げました財政健全経営計画検討会議において、引き続き基本方針に関するご審議をいただき、年内をめどに取りまとめてまいります。また、同計画実行プランについては、現行の取り組みを継続しつつ、次期6年間の取り組みを整理し、年度内をめどに取りまとめてまいります。公共施設マネジメント。北部、北西部地域における公共施設の再編に向けた施設機能のあり方については、北部地域における子育て支援機能を備えた施設のあり方も含め、今年中をめどに、それぞれの方針案についてお示しするスケジュールで進めてまいります。ゴミ集積所跡地の活用については、引き続き町内調整を図りながら適宜進めてまいります。今後の図書館の運営方法。図書館運営につきましては、3年度からの中央図書館及び3つの地区館を一体的に運営する指定管理者を導入し、4館連携による事業実施など、民間の力の活用により、一層効果的なサービス提供を目指します。また、指定管理者導入後においても、市が担う役割を円滑に行うための組織体制の構築、職員育成のための方針を策定し、持続可能な図書館運営に向けた取り組みを進めてまいります。今後の連絡所のあり方。市内3カ所の連絡所については、 マイナンバーカードの交付円滑化計画を踏まえた交付状況等を注視しながら、引き続き検討を行ってまいります。働き方改革、人材育成。本年4月から導入となる会計年度任用職員制度の適切な進行管理に努め、柔軟かつ持続可能な職員体制を実現してまいります。また、引き続き将来に向けた課題に対応しうる人材の育成に取り組んでまいります。業務プロセスの効率化。定型的で単純な業務の RPA 代替について、今後適用業務を広げていくことも視野に入れ取り組んでまいります。文書管理システムについては、ペーパーレス化を図り、保管に難が生じている状況の解消につなげていけることに加え、業務の効率化を図り、職員の業務負担のさらなる軽減を目的に、本稼働に向け準備を進めてまいります。本市を含む小平市、東村山市の3市で進める住民情報系システムの自治体クラウド化については、令和4年1月の本稼働を目指し、引き続き取り組みを進めてまいります。2年度当初予算。予算編成と概要。2年度一般会計予算は、438億1700万円で、前年度比16億1700万円、3.8% の増となりました。一般会計と国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の3特別会計を合わせた総額は、688億5904万4000円で、前年度との比較では、20億3849万5000円、3.1% の増となっております。にぎわいと活力あふれる町。認定農業者が農業所得向上のために行う一定規模の施設整備等に対し、2年度が最終年度となる東京都の補助を活用し、その経費の一部を助成するという形で支援してまいります。また、市政施行50周年記念事業の一環として、全国的に知名度の高いキャラクターをモチーフとしたデザインマンホール蓋の作成に取り組んでまいります。住みやすさを感じる街。南沢通り、市道207号線については、早期整備に向け、引き続き用地取得に向けた取り組みを進めてまいります。また、市道の無電柱化については、引き続き取り組みを進めてまいります。恒久的な自転車等駐車場の確保については、3年度からの施設整備着手に向け、用地買収を進めてまいります。整備等の事業手法については、PFI 等手法を導入することとし、また使用料については、立体駐車場という施設特性等を考慮する中で検討を行ってまいります。健康で幸せに過ごせる街。乳幼児に急性胃腸炎を引き起こすロタウイルスの感染予防に向けて予防接種を実施してまいります。骨髄バンク事業について、骨髄末梢血管細胞移植の推進及びドナー希望登録者の増加を図るための事業に取り組んでまいります。自殺対策計画に位置づけられている取り組みについて、新たに市民向けに展開するゲートキーパー講習や事例検討会の開催及び啓発のためのリーフレット作成及び有識者を交えた事例検討会などを国の交付金を活用しながら実施してまいります。子どもの未来と文化を育む町。学校教員の働き方改革については、統合型公務支援システムを小中学校それぞれにおいて導入してまいります。 学校施設の環境整備については、第6、第9小学校及び東中学校の改造工事を実施するとともに、特別教室へのエアコン設置及びトイレ改修にも取り組んでまいります。また、第10小学校のトイレ改修も実施してまいります。一方、今後の改修に向けた準備では、第3、第5、第7、第9小学校及び下里中学校の改造工事にかかる実施設計を行ってまいります。市立小学校の3年生以上の児童及び中学校の生徒が東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を直接観戦するとのことであります。体験を通じて子どもたち一人一人にかけがえのないレガシーが生まれることを期待するものであります。中央図書館については、施設の老朽化への対応、及び新たな図書館運営に向けた基盤整備を図るため、大規模改修工事を実施してまいります。地球環境に優しい町。本庁舎内の照明器具の LED 化を進めるとともに、本庁舎内のパッケージエアコンを高効率な設備機器に更新してまいります。また、老朽化した朝陽車について、電気自動車に変えて更新し、低公害化を推進してまいります。計画を推進していくために、市ホームページの市政施行50周年特設ページをより PR 効果の高いものに変更していくとともに、アクセスされた方へ市の魅力を効果的に伝えることができるトップページに変更するなどの改修を行ってまいります。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を機に文化交流を目的として、デンマーク国立少女合唱団が来日され、学校法人自由学園を本拠地として、様々な場所で様々な活動をされる予定であるとのことであります。市としましては、このような貴重な機会を捉え、同校において企画される事業に参画し、これに市民の皆様も参加することができる国際交流事業として展開してまいります。終わりに、例年お示しする今年の一文字は、半世紀のこれまでの歩みの上に、次の50年に向けての一歩を踏み出す大変重要な年であるとの思いから、歩みは一歩の歩、と評しております。本市の持続的成長に向け、私自身、当面の課題にしっかりと向き合いながらも、物事を中長期的、俯瞰的に捉え、町内ワンチームとなって、堅実に、そして着実に歩みを進めてまいります。写真。本庁舎に飾られているタペストリー。説明。白黒写真です。長方形縦長の東久留米市市政施行50周年記念ロゴマークをあしらったタペストリーが2枚並んでいます。左右のタペストリーのロゴマークの図柄が少し違っています。どちらもタペストリーの中央よりやや下に白地の大きな円のロゴマークがあり、円の上部には円に沿って2020年東久留米市市政施行50周年と2段にわたって書いてあります。タペストリーの下には、市政施行記念ロゴマークと書いてあります。ロゴマークの説明。白地の円の中に、東久留米市市政施行50周年の文字と、東久留米のマスコットキャラクター、湧水の妖精ルルメちゃんのイラストが書かれています。右のタペストリーのロゴは、円の下側半分に書かれた50周年の文字の上に、東久留米市市政施行と書いた葉っぱを持つルルメちゃんが腰掛けています。 左のタペストリーのロゴは、円の中心に大きく50と書かれた文字の0の中に腰掛けるルルメちゃんがいます。50の文字の下には、1970から2020と書いたリボンが描かれています。写真終わり。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、東久留米市長、並木克美。現在、新型コロナウイルス感染症対策が全国で取り組まれています。あらゆる対策を講じ、感染拡大を防ぐために、国を挙げて戦っています。国の要請を受けて、教育委員会では3月2日から小中学校の一斉休業という大きな決断がなされました。また、市では3月15日まで市内の公共施設の休館や利用制限を行うとともに、市主催のイベントで屋内での不特定多数が集まるものや食事を提供するもの、また、屋外での食事を提供するものの延期や中止などの対応方針を示しました。3月9日時点。市民の皆様には大変なご不便をおかけしていることに心からお詫び申し上げます。しかし、こうした中でも学校の休業では小学3年生までの児童でやむを得ない場合、お預かりする対応や学童保育所は一日保育を実施する体制を短期間で整え、感染拡大を防ぐことを最優先としながらも、可能な限り生活への影響を及ぼさないよう対応してまいりました。市民の皆様におかれましては、咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策に努めていただくとともに、風邪の症状や発熱などが長引いている方などは、相談窓口に連絡していただくなどの対応を図っていただきますようお願いいたします。正しい情報のもと、冷静に落ち着いて行動することも大切です。今年は華々しく50周年を祝う年として期待を膨らませておりましたが、目の前の現実は、昨年末には予想もしなかったもので、まさに生活が一変し、大変厳しい新年のスタートとなりました。この難局は国を挙げて克服しなくてはならない局面であり、東久留米市でも全力でこの局面に挑んでまいります。そのためにも市民の皆様のご理解とご協力が必要です。春は必ず訪れます。明けの夜はありません。東久留米市市政施行50周年を迎える節目の年、この試練をワンチームで乗り越え、東久留米が力強くさらに発展する機会としていかなくてはなりません。みんなで乗り越えましょう。なお、新型コロナウイルス感染症にかかる情報は市ホームページで随時更新しております。ご確認ください。金剛はライジングサンに代わり本記事を掲載いたします。